はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週は、Kindle Fire Max の話をしたい。なんつうか、まあお休み会みたいなもんですね。一回休みと言ってもいいかもしれないけれど。Kindle Fire Max、どうですか？どうなんですかね。欲しいなっていう話なんですけど。欲しいのかっていう話なんですけど まあ、あらすじとしては、まあ、鎌倉引っ越したんですよね。で、鎌倉引っ越したから NHK の大河ドラマの鎌倉時代のやつを見たいなと思って、なんか鎌倉殿っていうのがあるらしいと。で、それ見たいなと思って、けど NHK の大河ドラマって見んの結構難しくて、昔調べた時は NHK オンデマンドっつうのがあったんだけど、これは NHK 受信してないと入れないとか言われて、なんじゃそりゃって思って、うちテレビないんで入れんかなっつうことで、まあ終了って話だったんですけど、その後、まあ今調べたら U-NEXT とか Amazon のプライムビデオで、まあ月1000円ぐらいで入れると。で、まあお金は払っていいんで、月1000円だったらまあいいかということで、楽になってるじゃんってことで。で、U-NEXT とプライムビデオどっちがいいのかなっつうのはよくわかんないところなんですけど、NHK オンデマンドずっと入り続けるとは思えないんで、まあなんか、見たいものがある時だけ入るっていう感じの運用になるかなと思うんで、まあそうすると、なんかその期間に NHK オンデマンド以外のものを見るとも思えないんですよね。だからまあ U-NEXT とかになんか見たいもんあるかもしれないけれど、つうかまあアニメ結構見たいの溜まってて、なんかそろそろ見ようかなと思ってるんですが、でもまあ D アニメストアそのうち入ろうかなと思ってて、それを U-NEXT にした方がいい可能性もあるかなとはちょっと思うんですが、NHK オンデマンドと同じ時期には消費したくないよなとも思って、まあそういうことを考えた結果、だったらプライムビデオの方が安く上がりそうなんで、プライムビデオでいいかなと思ったんですよ。はい。で、プライムビデオで、まあ NHK オンデマンドで大河ドラマでも見るかと思ったらですね、そんだったら Kindle Fire とか、欲しいかなみたいな気がしたんですよね。で、HD の10インチぐらいが、昔結構、吉蔵先生が、Kindle Fire いいっすよ、みたいな、もう iPad を持ってるけど全然使わないですよ、ははとか言ってて、へえ、みたいな感じで、ちょっと 10HD 欲しいな、とか思ってて、調べたら、なんかちょうど、Fire Max っていうのが、今発売した時期らしくて、これ11インチだと。で、3万5千円だと。11インチタブレットかっつって、なんか、プライムビデオ見るのにはいいかもしれんなと思って、まあ評判を見ていて、まあけど、3万5千円、まずどうなんだと。なんか、まあいろいろな要素がありますよね、Kindle Fire は。まず、なんか11インチの iPad を持ってるわけですよ、私。ただこれ仕事用なんで、なんかあんまりプライベートなものをやりたくないっていうのもあって、まあ、この手のデバイスで開発してる人は、通常の用途の使用もしないと評価できないで、なんかある程度は、使用っていうか、普通にいろんなアプリを入れて、な評価するもんだと思うんですけど、っていうのは他のアプリが悪さすることがあるんで、なんか、クリーンで自分のアプリだけ入れて開発してるといまいちなんですよね、とかいうのがあって、まあ、ちょこちょこアプリは入れてるんですが、まあけど、そうは言っても仕事タブレットで、これはどうかな、みたいな、つうか、まあ、エロ系とかはちょっと嫌かな、みたいな、話があってですね。で、まあなんか、まあそういうのもあり。で、まああと、まあ iPad 関係なく、Android のタブレット持ってて、自分は8インチのタブレット持ってるんですよ。昔の Galaxy タブみたいなやつがあっててですね。あんまり詳細は話す気はないんですけど、これは。まあ古いやつなんですね。で、 8インチ昔はもうカバンに入れて、もうそのまま朝家を出て、で夜帰ってくるというようなライフスタイルで、いつもカフェだとか図書館だとかいろいろとこう、なんていうんですか、家の外で活動するというスタイルで、で家は安いところに住んで、でなんか、外でずっと活動するっていうのがライフスタイルだった頃は、もう8インチしか勝たんって思ってたわけですよ、当時は。いや、10インチとか重くて持ち運べないしないわと思ってて、もうずっと一日中ね、歩き続けるんでね。いや、だからノート PC とかもあんま持ち歩かないで、自分は。もう多分8インチタブレットだけで生きていくぜぐらいな感じでやってたんですが、まあコロナ以後はそういう生活を改めて家にいるようになって、外に出る時も、なんて言うんですかね、こう、例えばカフェで読書したいっていう時もあんまないんですけど、する時も、カフェに行くって思って家を出て、で、読書してなんかして帰ってくるんで、なんていうか、こう、ずっと家を出続けるわけじゃないんですよね。で、目的地まで持ってくって感じなんで、なんかそうすると、なんかずっと持って歩いたりはしないんですよ。だから意外ともうでかいのでいいなって最近思うようになってきて、なんか8インチ、よりは11インチぐらいの Android タブレット欲しいなっていう思いはあったんですよ。だその iPad が11インチなんで、同じぐらいのサイズの Android の仕様で使うタブレット欲しいなとも思ってて、まあ自分のアプリとかも入れれるし、みたいな。そんなことも思っていて、10インチぐらいのタブレット欲しいなと思っていた。で、そこで、Kindle Fire 11インチが出る。ええじゃんって思って、で、3万5千円。いやーね、どうですか、3万5千円。Kindle Fire、皆さんどんくらい知ってますかね。私は昔、一番最初の7インチのやつを5千円ぐらいで買ったことがあるんですよね。プライムデーかなんかで。で、5千円ぐらいで使ってて、で、すっげえ遅くなって使うのやめたんですけれど、まあ、なんかその時は、あれなんですよね、その、Nexus 7かなんか、すげえ、初代の Nexus 7かなんか使ってて、これがめちゃくちゃ遅くなって、遅くなってっていうかなんか、画面に傷がついて、その後暴走するようになって使い物にならなくなって、なんか、まあそんで、なんか緊急避難的に7インチの代わりのタブレットが当時欲しくて、で、その時にちょうどプライムデーで5000円ぐらいで売ってたんで買って、まあ使ってたんですけど、いや、Fire タブレットは、その、当時は、まあ、5000円だったら悪くなかった。まあ、それなりにもう遅くて使い物にならなくなるまで、まあ、2年ぐらいだったかな。まあ、最初のうちは普通に使えてたけど、2年ぐらいでもう使い物にならないぐらい遅くなって、まあ、使うのやめたんですけど、まあ、それは Nexus 7も当時一緒で、その、まあ、そういうもんだった、時代的に。ちょうど、なんかスペックが上がってって、Android も重くなっていった時代なんで、その、まあなんか、2年ぐらいで、まあ使い物にならなくなったらもうまあいいかって感じだし、しかもまあ5000円ぐらいなんで、使い捨てじゃないけれど、まあその期間だけ使えればいいかって感じで買ったもんで、しかも結構緊急事態だったんで、なんかすごい、タブレットがなくなってしまってすごい困ってどうしようっつって、まあ買ったもんだったんで、でまあ、割り切って使えば悪くないなと思ってた。まあ、Google Play とか入れたかな、確か。ちょっと入れたか入れてないか忘れてたけど。まあ、けど APK とか別に抜き出して入れたりとかはね、普通にしてたし。まあ、そもそも自分のアプリとか動かしてみたりとかして、普通の Android と違うのかとか調べたりとかもしていて。つか、Amazon の App Store に、一応私開発者アカウント作ったんですよね、その時。ただ結局公開はしてないかな、アプリは一個も。なんか、もうホワイトボードキャストぐらい公開してもいいかなと思ったんだけど、当時はペンがなかったんで、まあいっかということで、なんか、まあ公開しなかったけれど、まあそんな感じで Kindle Fire 使ったことはあると。で、まあ2年ぐらいで、まあ、遅くなって使い物にならなくなるけれど、それまでだったらまあ安いしいいかと。しかもまあなんか、Amazon サービスとのインテグレートが露骨なのが、アマゾンサービス使ってりゃ悪くないんですよね。よく本読むとか、よくアマゾンの買い物するとか、そういう人間にとっては結構ファイヤー思ったよりもいいなと思っていて、むしろアンドロイドよりいいんじゃないかこれみたいな。アンドロイドが、素のアンドロイドタブレットよりもこっちの方がいいんじゃないかぐらいに、まあ気に入ってたんですよね結構。ただまあ当時はなんか、 YouTube のアプリとかがなくて、なんかサードパーティーみたいなのあったけれど、これがいまいちで、なんか YouTube 見るのにはいまいちだなとか思った記憶がある。いや、でもそんな感じで、まあ5000円とかで、まあ使い捨てじゃないけれど、短期間使うのにはいい。しかもまあそういうのだとね、そんなにいじったりしないで、そのまま使って遅くなったら捨てるみたいな感じだと、そんなに、なんていうんですか、マイグレーションとか頑張ったりする気もなくて、まあ Amazon でログインしといて、まあちょこちょこあといくつかログインするぐらいで、アプリもそんな入れないでね、そのまま使ってて。まあまあ、なんかキーボードつないで、テキスト打ったりはしてた気がするな。まあけどそんな感じで使ってて、まあまあ快適だったんですけど。なんか、Kindle Fire っていうのは自分的にはそうやって割り切って使うもんだなと思ってたんですよね。つうか多分みんなそう思ってると思うんですよね。なんかこう買って、まあ使って、そんなにこうカスタマイズとか頑張ったりとかしないで、やれないことを頑張ってやったりとかもしないで、まあそのまんま使って、そのまんま捨てるみたいな。そういう家電的に使うタブレットなのかなと思っていて。いやーねー、そう思ってるところに3万5千円ですよ。スタイラスつけると4万円弱、3万9千円？スタイラスもどうなんだって話があって。いやー、ペンいらないかなと思ったんだけど、意外と評判がいいような気もしていて、いや、最初のデモ動画見たらなんか遅延がひどかったんで、こりゃないなと思って、ペンなしでいいかなと思ってたんだけど、しかもまあもともと、ペンの11インチが欲しいとはあんまし思ってないんですよね。まあペン付きのは、別のタブレットでいいかと思ってて、11インチは本当ピッコマとか見るのに使いたいなと思ってて、まあ Kindle Fire ピッコマ見れるのかって問題がまずあるんですけど、まあピッコマとか、そうですね、ブックウォーカーとかね。最近、昔 Kindle Fire を使ってた時よりも、Amazon 使用度が下がってるんですよね、自分的には。買い物楽天とかでするし、ヨドバシとかも結構使うし、ヨドバシと楽天で大体買い物するし、まあ、最近はおうちコープっていう、なんか神奈川県のコープの宅配サービスもやろうかなと思っていて、その辺使うと Amazon での買い物すごい減ったんですよね。しかも本も Kindle で買うけど、洋書の技術書ぐらいで、それ以外のものは大体ブックウォーカーで買ってるんですよね、最近。ブックウォーカーのたまに50%還元の時期に、まあ大体のものは買ってて、まあ結構ね、日本の新書とかだとね、それなりにブックウォーカーあるんで、NHK のラジオ講座とか。ラジオ講座のテキストとか、まあなんか大体電子書籍ブックウォーカーでいいんじゃないかと。Kindle の方が出来がいいなと思うところもあるけれど、ダウンロード周りだけはブックウォーカーの方がいいかなとも思うけど、なんかあれですよね、こうレジュームの処理がちょっと気に食わないんですよね、ブックウォーカーは。なんか少し時間がかかるんですよね。だからこう本読んでて一旦サスペンドして、でもう一回どっか移動してちょっと電源をつけた時に一瞬でパッと出てこないんで、その移動してちょっと見るみたいな時にちょっと気に食わないっていうのはあるんですが、まあけどそれぐらいで、まあ、本自体はね別にまあ固定レイアウトのもんだと変わんないし、まあ大体固定レイアウトのもんしか読んでないですしね、別に固定レイアウトである必要性は全然ないんですけどね。まあ、多分、平清盛の新書とかは固定レイアウトじゃなかったかもしれない。ちょっと覚えてないけど。まあいいとして、Amazon 使用率が最近下がってる。だからプライム、そんなに嬉しくないんですよね。昔は結構 Amazon で買い物してたんで、プライムだったらプライムでいいかなとも思ってたんですが、最近 Amazon で買い物しないんでプライムって言われてもなぁ、みたいな気持ちもあり。でもそうは言っても、ただ NHK オンデマンドを見るだけでも、最安は多分Amazon プライムビデオと NHK オンデマンドなんで、その目的だけでも、まあプライムビデオがいいっつう話もあって。いやーねー、オーディブルとかはね、多分 Amazon の方がいいなと思ってて、オーディオブック JP の方を自分は使ってるんですが、ただ最近なんか、あんまりオーディオブック消化できてないんですよねー。ということで、オーディブルに入るのもなぁ、みたいな。 けど、まあ、オーディオブック JP、って感じですね。まあ、それはまた別の話なんですけど、まあ、オーディブルのサービスはまあまあ関心はあると。けれど、あと、Kindle Unlimited は、ちょっといいかもなとは思わないでもないんですよね。将棋系の起訴が結構0円に入ってて、いや、将棋の起訴って、なんか、こう、買ってちょっと最初の方盛り上がって読んですぐ飽きるってパターン多いんで、別に買わなくてもいいかなっていうもんも結構あるんですよ。いや、本気で読もうと思ったら買った方が断然いいんですけど、私そんな本気じゃないんで、その、ちょっと読んで飽きたら、挫折するで、まあ、いっかって思ってると、いや、結構、Kindle Unlimited はいいなと思うんですけれど。なんかあれ、プライムに入ってないですよね、最近は。昔はプライムに入ってた気がするけど。まあ、で、まあ、わざわざ入るほどでもない気もするけど。まあ、そんな感じで、Amazon 依存度はまあまあ下がってる結果、昔 Kindle Fire 買った時に比べると、なんか、満足度どうなのかなっていう不安はちょっとあると。いやーね、まあピッコマとか、まああと DL サイトとかね、まああの辺が見れて、まあ YouTube 見れればいいかもしれない。まあ YouTube ね、iPad でいい。まあまあ満足してるんでね、別に。まあけど iPad はね、仕事辞めたら返すんで、その時に自分で iPad 買うかって言われると、まあ微妙なとこですね。iPad、なんか、いいデバイスかもしれないが、アップルペンシルの充電が思ってるよりもめんどくさいっていうか、横につけるタイプあんま好きじゃないなってことを自分は知り、まあ、どっかね、充電できる、なんか置物みたいな、ペン置きみたいなもの、多分売ってると思うから知らないけど、まあそういうの買えばいいのかもしれないけど。いやーねー、iPad どうなのかなーと。いやー、というわけで、まあなんか返した後に11インチのタブレット手元に持っておきたいかなという気持ちもなくはないんで、まあ Books がね、10.3かな多分。なんで、まあまあ、本とかはあれでもいいっちゃあれでもいいんだけれど。まあカラーのやつとかね、まあ、向こうで見たいかもしれないなと思わなくもなく。まあ、こうやって話してるとね、NHK オンデマンド以外あんまり見るものがないっていうね。いや、これはね、買ったら意外と使わなかったってパターンな気が喋ってるとしてくるけれど。ねえ、まあ今8インチのタブレットでやってることを11インチの方に移したいという気持ちはちょっとあると。でも3万5千円は、Kindle Fire 市場ではかなり高いですよね。まあみんな高いって言ってるけれど、まあ、11インチのタブレットとしては相当安いと思うんですが、で、実際、その Kindle Fire よりも前に11インチのタブレット欲しいなって思ってた時は、まあ6、7万ぐらいでもいいかなと思って探したぐらいな感じなんですよね、むしろ。だ3万5千円は相当安いんですが、いやー、Kindle Fire でって言われるとね、どうかなみたいな。で、レビューを見てると、まあ結構最初の頃ソフトウェアの不満が多いらしく、それなりに低い点数もついてたんだけど、まあ一方でちょっと言いがかりっぽいなって思うものもあって、いやなんか Apple TV が使えないとか言われても、なんか言ってることの気持ちはわかるが、なんか FireOS に対する不満を新機種ハイエンドタブレットに書かないでほしいなとちょっと思いますよね、レビューとしては。まあ、ファイヤーっていうのはそういうもんだっていうのはみんな知ってるんで、それについての不満はもっとエントリーモデルのところに書いといてよって気がするんですが。で、まあそういうのを取り除くと、まあソフトウェアの不満はちょこちょこあるけれど、ハードウェアは割と満足してる人が多いのかなという印象もある。まあワイヤレス充電がなくて高速充電がないあたりは個人的にはどうかなと思うところなんですが。あとペンがね、あれなんですよね。電池のやつなんですよね。UAI 2.0だっけ忘れたけど。電池のやつで、まあ別にいいんだけれど。いや、どうせ買うなら電池じゃないや、スタイラスも買ってもいいかなって気はちょっとしてきてるんですけれど。 いやでも3万5千円高いよなみたいな、まあ、高くないけどファイヤーにではない値段だよなみたいな感じがして、でもまあプライムで待てばいいかなみたいな、どうですかね、プライムで7月の第2週ぐらいだっていう通知がさっき来てたんで、お7月か、まあ7月ぐらいなんじゃないかなと思ってたけど、例年そうなんで、まあ、たまに違う年もあるんでどうかなみたいなことも思ってたら、まあ、7月に来るということで、プライムデーで割引されるんだったら、でもね、どんくらいされるか次第ですよね。まあ、個人的に2万5千円とか言われりゃね、何も考えないで買ってもいいかなと思うんだけれど、これがね、3万円とか言われるとね、って気もするし。まあ、一方で、別にね、経費もっと使った方がいいかなとか最近思っている、立場としては、なんかタブレットぐらいね、買ってもいいっつうか、ファイヤーのデバイスは持っておいていいんじゃないかっていう話もあるし、まあ、スタイラスついてんだったら、スタイラス付きのアプリ結構いろいろ作ってるんで、ファイヤー、アマゾンのアップストアに出してもいいんじゃないかっていう話もあって、まあ、そういうことを言い始めると、まあ別にね、買っとったっていいじゃんっていうのもあるけれど、まあ一方で、ファイヤーで3万5千円どうなのみたいな気持ちもあり、それだったら違うタブレットでもいいんじゃないとか思って、中華タブレットとか見て、まあ中華タブレットはね、11インチでもっと安いのもあるんだけどね。ただ、やっぱ、こう、いろいろいまいちで、重かったり、バッテリーの持ちが悪かったり、解像度が低かったりっていうのは、やっぱりこう安い中華タブレットとかにありがちで、そういう条件をこう許せるぐらいまで持っていくと、まあ、ファイヤータブレットと同じぐらいの値段になるんですよね。で、それだったら別に、アマゾン製の方が信頼度も高いんで、ファイヤータブレットでいいんじゃないかという思いもちょっとあって、意外と、中華タブそんな安くないな、まあ、安いのはあるけれど、なんか、まあいいかなっていうのは意外と高いな、みたいな。いやーね、高速充電欲しいなと思うんだけどね、どうすかね、ファイヤーマックス。まあ、あと11インチいるのかっつう話もあって、10HD の方がだいぶ安いんですよね。10HD でいいんじゃないかっつう話。まあ、10HD プラスもあって、10HD プラスの方が2万5千円ぐらい。で、まあ、CPU がちょっといい。まあ、他は割とどうでもいいかなと思うんだけど、メモリーとかね、そんないらないような気もするんですよね。Kindle Fire の用途だと。いやー、とか思ったりして、まあ、スタイラスどうなんだとか思ったりして、なんか、Kindle Fire って高いお金でいいものを買って長く使うってものではない気もするんですよね。なんか安いものを買ってしばらく快適に使って捨てるっていう、そういうものな気もするんで、いやー、なんかそれだったら、10HD でも買っとく方がいいんじゃないかという気もして、でも 11D を買うぐらいだったら 11D プラスの方がいいんじゃないかという気もして、でもそれだったらば Fire Max を買ってもいいんじゃないかみたいな、こうね、そこはね、ぐるぐるするんですよね。で、それだったら Fire Max でスタイラスも買ってもいいんじゃないかとか考えて、でもそうすると4万ぐらいになって、4万どうなのみたいな、みたいな、まあ、そんな感じですよ。どうですかね、Kindle Fire。つかプライムで、まあ、どのぐらい安くなんですかね。まあ、2万5千円だったら買おうかなと思ってるんですけど、いやー、そんな安くはなんないだろうっつう話もあって、3万ぐらいだとな、まあ3万ぐらいでもね、まあ、11インチタブレット3万だったら買ってもいいんじゃないかっつう話あるけれど、いやー、スタイラスがな、スタイラス付きで3万2千円ぐらいだったら買ってもいいかなって感じですけどね、スタイラスが意外と高いんですよね。しかもそんなに使いたいわけでもないんだけれど、まあ、どうせなら買うかぐらいの割には5000円ぐらいするんで、あいつね。いやーって感じですよね。でも、なんか、11インチの Android タブレット欲しいなと思っていて、まあ、かやい、なんか、Fire じゃなくて普通の買えばいいっていう話もあって、まあ、それもちょっと調べたんですけどね。まあ、レノボとか、あの辺でいいんじゃないかとかね。ギャラクシーを調べたら結構高かったとか。しかもなんか日本では売ってなかったりとかもし、なんかね、そういうのもいろいろありますよね。いやー、で、最近やっぱ、その、円安と、まあ円安プラス、 さらに少し割高で日本円では価格設定されることが多いんで、なんか日本でいいタブレット作ったら、それでもいいんじゃないかなって気はちょっとするんですけどね。NEC とかが、それこそ4万ぐらいでいい11インチタブレット出してくれたら、それでいいのになと思って、ちょっと NEC のタブレットとかも調べたんですけど、なんかあんまりいいのはないですね。いやなんかね、そういうの、どうなんですかね。なんか結構今は、日本のメーカー、戦えそうな値段になってきたんじゃないかなという気もするけれど、どうですかね。なんか、さっきの中華タブレットの話でもそうだけど、なんかあんまり調べてみると、まあこれぐらいでいいかっていうのは安く売ってるはいないんで最近。だったらまあこれぐらいでいいかっていうのがちょっと高そうなぐらいで出していれば、なんかそれなりに競争できるんじゃないかという気もするんですよね。なんかハイエンドで戦うのは、まあどうかな。まあなんか戦ってもいいけれど、個人的にはあんまりそっちは関心が湧かないところですね。なんか、iPad は結構、そのハイエンド側のデバイスとしてはよくできてるんで、別になんか、Android で同じようなデバイスが欲しいなとはあんまり思わないですよね。なんか、スタイラスとかね、お絵かきアプリとかね、すごい流行ってくれたらいいかなと思うけど、まあ最近けど、Android のね、ペンタブ市場はね、どうなんですかね。なんか自分は結構ピングノートとか、ブックスのペンは気に入っていて、まああと、その、ペン付きの Android タブレットでは、書き置くっていう、まああの、書く暗記ドロイドみたいなアプリを結構使っていて、まああれよく使っていて、だからペン結構使ってるんですよね。ただ、こう、お絵描きのようなデバイスとしては、Android はどうなんですかね。なんか Galaxy Tab の新しいやつとかは結構スタイラスいいっていうんで、まあいいのかもしれないけれど。まあ iPad はなかなか、その、クリエイティブツールとしては完成度高いですよね、ハイエンドの。なんかやっぱ GPU とか叩いてるとね、早いですね、iPad はなかなか。しかもメタルが使えるんでね。Android はね、その、何でしたっけ、ボルカン、そのうちサポートするとか言ったけれど、いや、なんか今どういう状態か知らないけれど、なんかあんまりね、Google が積極的に使っていないと、その辺は全然枯れないんで、なんか評価する気も起こんないですよね。いや、コンピューティングシェーダーがないんですよね、Android はね。いや、レンダースクリプトとかがね、本当なんというか、あれがメタルだったら、メタルぐらいだったらね、本当に違ったのに、全く Google のレンダースクリプトを作ったやつの技術力の低さのせいで、Android はこんな事態になってしまい、みたいな。まあ、かけてるコストも全然違ったと思うんで、コンピューティングシェーダーやる気ないっていう話ありますけどね。いやーねー、NNAPI とかがね、そこで定義されたりとかしているのにね、なんかまともなコンピューティングシェーダーはないっていうね、って感じですよね。いやー、で、そういうデバイスで、十何万で、すごい11インチぐらいのスタイラスの精度がいいとか言われても、なんかアプリでそれを活かしきれるかっていうと、難しいんやなって気がしますよね。やっぱ、OpenCL 相当のものがないとね、ちょっと厳しいですよね。いや、しかもメタルは結構動くんですよね、実機でも。なんか、その、バッファーオーバーランとか変なところに書くと、変な挙動したりとか結構して、なんかメタルって、そこら辺、なんか仕様っていうか、ドキュメントには外れたところを読んだら無効値になるみたいなことが書いてあるんだけれど、で、書く方もそんな感じのことが書いてあるんだけど、実際になんか触ると、Mac 版はそうなんだけれど、なんか実機版は意外と変な挙動をしたりするっぽくて、まああんまり再現条件よく理解できてないんで、違うバグなのかもしれないけれど、まあとにかく、まあそういう部分はあるけれど、でも、なんかちゃんと動くんですよね、意外と。そういう、なんですか、バグった ことをした時の挙動はよくわからない部分もあるけれど、正しいの書いたら意外とちゃんと動いて、しかも結構スピードも速くてね。いやーね、あっち側路線で戦うんだったらやっぱメタル相当のものが欲しいですよね。つうか、やっぱ、なんかそういうのは、なんかビジョンっていうか、そのどういう方向で戦うのかっつうのをはっきりさせる必要がありますよね。アンドロイド陣営としてというか、まあ Google がってことだと思いますけど。いやなんかそういうハイエンドで、アップルと戦う、ハイエンドっていうか、そのスタイラスとか、クリエイティブツール系で戦うんだったらば、そっち系を整備しなきゃいけないし、まあ戦う気がないんだったらば、そっち系はやんなくていいと思っていて、で、まあなんかやってないような気がするんですけどね、カメラとかは頑張ってるけれど。まあいいとして、ファイヤーマックスですよ、そんなことよりも。いやー、ファイヤーマックスね、11インチで、まあ解像度はあんなもんで良さそうだし、なんかイヤホンがないっていうのを結構文句言ってる人もいるけれど、イヤホンどうかな、まあいるような気もするけれど、いらないような気もして、って感じですね。いやー、どっちかといえばピッコマとかかなっていう気もするけれど、まあその辺が動くかどうか知らないけれどね。いやー、Kindle、なんか最近あんまりね、Kindle で物を買ってないんでね。いやー、まあそういうわけで、デバイス的には、そんなに高いわけでもないが、FIRE としては高くて、しかも、昔よりも Amazon サービス依存度が減ってるので、満足度大丈夫なのかっていう不安もあり。いやー、でもまあそうは言っても、3万5千円ぐらいだったら買っといてもええんちゃうという話もあり。いやーでもファイヤー、2万ぐらいだったらね、まあ2万5千円ぐらいでもね、許してやるかって感じだけど。いやなんか、こう、ねえ、この円安とかでね、少し、まあ円安にプラスして結構、ひどめのレートをつけてくるんで、なんか、割高な傾向はあるんで、それは Kindle Fire に限らないんで、まあ、それを踏まえれば、まあ、こんなもんなの、でも、まあ、ちょっと高いですよね、やっぱね。3万円ぐらいですよね、気分的には。3万円で、プライムデーで2万5千とか。まあ、2万5千そんな安くないけど、まあ、2万5千円ぐらいだったら、まあ、っていうね、感じだけど、3万5千って言われるとね、ファイヤーじゃなければ、まあ、悪くないけれど、いやファイヤーだとどうかなって気はしますよね。まあけどファイヤー、意外といいって話もあって、って感じですよね。いやメディア消費と割り切った時に、まあ、イヤホン、まあまあどうかね。まあ、使うシチュエーションもあり、使わないシチュエーションも多くて、って感じだけど。まあ、でかい画面で見たいもの、で、イヤホン欲しいっていう要素はそんなにないけどね、今のところね。いや、まあ、新居はまあまあ別にね、壁も厚いし、こう、イヤホンなしで聞いてちゃダメって感じではないんで、まあ関係ないけれど、ポータブルスピーカー、Bluetooth の奄美大島で使ってたやつを引っ越してからまた使うようになりましたね。まあこのぐらいだったらいいかっつって、普通に。いやポータブルスピーカー、捨てようかなともちょっと思ってたんだけど、また使う生活になったんで、まあいいかな。まあ逆にネックスピーカーはあんま使わなくなりましたね。寝るとき使ってるけど。いや、ネックスピーカーは指向性が高いんで、全然周りにうるさくないっていうね、まあメリットはあるんだけれど。まあ別にモバイルスピーカーでも大音量とかじゃなければいいかって感じで。というわけで、Kindle Fire なーって思ってたけど、まあプライムデーでも待ってみるかなーとか、どうしようかなーって思ってたらプライムデーの通知が来たんで、プライムデーを待ちますと。まあ、7月の頭の方って言ってたんで、2週間、ちょいぐらい後、まあ3週間後ぐらいかな。まあわかんないけど、まあまあ近いんでね。 やなんかいつか分かんないとちょっとどうかなと思ったけどね。まあ2週間ちょいというか7月の頭って言われ、頭つうか7月ぐらいって言われたら、まあ7月前半って言われたら、まあ待つかって気もちょっとしてますね。いやーね、まあいろいろ考えさせられるデバイスですね、FireMax は。その昨今、その以前と現在の自分の中の Amazon の立ち位置とか、まああと、Fire というタブレットはどうなんだとかね。いや、自分のね、Fire タブレットの評価は結構高いんですよね。まあよく、ちゃんと、なんていうんですか、メディア消費用タブレットとして、いいものを作ってるなという気がしていて、FireOS も別に自分は結構評価高いんですよね。悪くないじゃんって思ってて。ただ FireMax はなんか路線がね、まずスタイラスつける必要あんのかっていうね、メディア消費用タブレットだったらいらないわけじゃないですか。FireOS でタブレット、スタイラスをつけて何に使わせたいんだみたいな気持ちもちょっとあり。ただまあ一方で、PingNote のね、ちょっと Android 版でも作ってカラーとかの対応でもしようかなみたいな思いはちょっとあって、まあカラー対応すればね、別にBooks のカラーのやつでも Books Ultra C とかカラー E インクのデバイスがいくつか出てて、まあそれでも使えそうだし、まあ自分持ってないんでね、自分が持ってないものに対応するのはどうなんだという思いはちょっとあるけれど、まあけど、FireMax で対応したらまあ、そこら辺のコードは多分ほとんど同じで構わないと思うんで。いや、Books SDK 使ってるんでね、キャンバスのところの実装は違うんですか？ Android 版と Books 版は。それは今ね、ブランチで分けてるんですよね。まあ、あれもちょっといまいちなんだけど、まあ、Android 版作る気なかったんで、手抜きなんでそうなってるんですが。まあ、いいとして。まあ、そんなわけで、ファイヤーは自分評価はまあまあ高いけれど、ファイヤーマックスはどうなんだという話はあり、そしてアマゾンの評価は最近はどうなんだっていう気もしていて、でもまあ一方で、Kindle はやっぱりちょこちょこ使いますね。日本語の本はブックウォーカーに大体なったけれど、英語の本ね、なんで、コーダーズ・アット・ワークとか、まあやっぱ英語で読んでるし、やっぱ洋書は、Kindle まだ強いなって感じしますよね。まあ、逆に、ブックウォーカーに洋書が同じぐらいつけばね、別にブックウォーカーでもいいんじゃないかっていう気は結構しますけどね、自分なんかは。いやーね、その辺はどうなのかっていうね、その、ドリーとか、ヨドバシのドリーとか、コボとか、ブックウォーカーとか、なんか、日本の電子書籍サービスはいろいろあって、どれも日本語だと結構品揃え多いんですよね。だ意外と Kindle 一強って感じもしないんですよね。大体どっちもあるみたいな。だから、日本語に関してはそんなに強さを感じないけれど最近は。ただやっぱり、英語がやっぱね、圧倒的に多いですよね。コボなんかはちょっと要所もあるけれど、ちょっとしかなくてね、やっぱ。なんか、そう、日本のやつと同じぐらいアメリカでやってるサービスとなんか提携してどっかがね、その2つでどっちの品揃えも同じぐらいありますよってなったら、結構 Kindle の地位は危ういのではないかと最近は思っているけれど。ねえ。いや、Kindle ね、最近アプリがね、重くてね、いや、ひどいですよね、Kindle で Amazon の。アプリの出来の悪さは、あれはどうしてあんなになってるんだっていう。いやー、本当楽天の方がだいぶアプリの出来はマシですよね。まあなんか最近アマゾンは結構レイオフとかもしてたんでね、なんというか、それでサービスの品質を保つのは大変っていう話もありますけれど。いやー、まあそういうのもまた、時代を感じますよね。昔自分がファイヤー無印を買った時と比べると、アマゾンの盤石さはあまり感じないが。いやー、でもマックスはどうかなみたいな。結構、悪くないような気もするし、ちょっと高いような気もするし、みたい いや、でもドルだったらそんなに高くないんですよね。ドルで買わせてほしいですよね。なんか、自分は結構ドル建て資産をたくさん持ってるんで、ドルでいいんだけどな、みたいな思いも結構あり。でもまあ、議的とかは通っててほしいんでね。って感じですけれど。いや、でもまあ、プライムビデオが意外とね、そのオンデマンドに一番安いっていうのもあり、まあ、こう昔ほどの最強感は感じないが、アマゾンは、まあ、そうは言ってもまだ、自分の生活には関わりがあるサービスはちょこちょこあって、まあ、オーディブルもね、良さそうですしね。オーディオブック JP よりもオーディブルの方がやっぱ品揃えはいいですよね。いやーとか、その辺はいろいろ考えさせられるものがあります。あと、ファイヤータブレットね、どうなんですかね。ファイヤータブレット、つうか、アマゾンアップストアね、どうなんですかね。意外とアマゾンアップストア、デバイスの種類少ないし、結構しかもシェアあるし、あそこで売ったら意外と売れるっていう可能性はあるなとは思ってるんですけどね。アプリの数少ないし、ファイヤー、市場いいのかもしれないけれど、まあ今はね、仕事してるんでね、あんまりその辺頑張る気もないんで、いやーってこういろいろといろいろなことを考えますが、でも Kindle Fire 昔よりもっていうか、ファイヤータブレット欲しいなっていう気がちょっとしますね。まあそのオンデマンドもそうだし、やっぱ8インチが狭いなと思って、今使ってる Android タブレット、まあそもそもにもう古いっていうのもあるけれど、いや、11インチぐらい。つか13インチぐらいでもいいって感じですけどね。ただ、やっぱでかくすると高いんですよね。やっぱ10インチぐらいがだいぶ安いですよね。11インチになった瞬間、突然選択肢が減って値段も上がってみたいな。いや、HD ね。まあ、11D プラスでいいんじゃないかという話もあって。いや、でもね、どうせそんなことをケチるほど、なんつうか、経費で買うもんだったらね、そんな小銭をケチる理由はないだろうっていう話もあって、エアコンとか超高いの買ったしね、今回ね。それに比べたらなんかそこをケチる必要はないだろうっていう気がするんですが、いやー、なんか、ケチる必要はないが、ファイヤータブレットというものの自分の中の立ち位置と違うんでね、うってなってしまうんですよね。ということで、まあいいや、結論は出ないんで、いや、ファイヤーマックスどうですかと。3万5千円高くないですかと。いや、高くないんですかねと。まあ、プライムデーを待ちますかねと。プライムデーどんくらいになるんですかね。いやーね。2万5千円なら買うし、スタイラス付きで3万2千円ぐらいだったら買おうかなという気もちょっとしてますと。いやー、そんな感じです。ということで、それではまた来週。